本日の聖書箇所はヘブライ人への手紙5章7節から10節です。新約聖書406ページです。ヘブライ人への手紙5章7節から10節まで、新約聖書406ページです。では拝読いたします。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の命の永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。それでは、説教信仰の従順と題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天皇お父様、あなたの尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。素晴らしい朝、私たち一人一人を愛してくださり、あなたが名を呼んでくださり、今日あなたの御体なるこの教会で、誠の救い主なるイエス様、あなたを礼拝できるこの幸いに預かりましたことを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今私たちにその熱い血潮を注いでくださり、イエス様、本当にあなたの十字架がわからない、その十字架のあなたが受けられたその苦しみが自分のことではなく、本当に関係のないものであるかのように過ごしている私たちに、どうか聖霊様、あなたご自身が一人一人に語ってくださり、どうかその御傷から流れている血が私たちのためであったこと、私の救いのためであったこと、今日もどうぞ御言葉を通してその深い深い十字架の奥義に触れることができますように、聖霊様、どうぞこの場所に臨んでください。ここに今日集われた一人一人、さまざまな問題の中、また癒しを必要としている者たち一人一人がおります。主よ、あなたはご存知です。すべてをご存知ですから、イエス様、どうぞ御言葉を通して今日一人一人を立て上げてくださり、励ましてくださり、今日この場所を出るとき、誠の癒しを受け、解放を受け、この場所から出ていくことができますように、主よ、どうぞ私たちを助けてください。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたの恵みと祝福が注がれる一週間となることを切に願います。主よ、どうぞ御言葉を語るものをあなたが清めてくださり、本当に足りない弱きものですけれども、主よ、あなたがお立てくださり、あなたご自身がこの場に立って御言葉を語ってくださることを主に期待いたします。どうか受ける私たち、信仰を持ってそれを受け止めることができますように、私たちをどうぞ導いてください。聖霊様、感謝いたします。あなたの憐れみ恵みに心から感謝します。すべての時をあなたの御手に委ねて、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。先週まで行われておりました第1回世界宣教リバイバル聖会の本当に恵みに共に預かることができましたことを心から感謝し、一切の栄光を主にお返ししたいと思います。何でも初めてするときには不安もありますし、また緊張もあるものですけれども、ある姉妹がですね、この聖会が始まる前に、聖会って一体何のためにするの、なんで聖会って必要なのとかですね、いろいろとこのですね、一生懸命理解するためにこの聖会に臨むにあたって初めてのことですから、いろいろどういうことなんだろうですね、この教会で本当に52年初めてのことですので、なかなかそのことが私たちはなかなかわからないものですけれども、 ですね、その時に姉妹を見ていると、まあ、あんまりですね、なんか心が乗っていかないような、まあ、そういう状況だったわけですけれども、この3回の集会が終わり、そしてもう本当に集った皆さん一人一人が恵みに満たされて、そしてその姉妹も同様であったわけでありますけれども、この姉妹がですね、終わった後に、正解は素晴らしいと言ってですね、本当にこれはたくさんの恵みを受ける。そして、これはぜひ、一年に一回ではなく半年に一回やってほしいと言ってですね、あの姉妹がそれぐらいにもう熱い精霊に満たされて本当に喜んでおられました。あの梢姉妹のことですけれどもですね、そのようにして本当に古くから最初からこの教会開拓の時からいた姉妹もそのような恵みに預かって、そして新しい一歩をですね、私たち共に始められますことを本当に心から感謝いたします。このようにですね、私たちはすぐに何か祝福が、それこそ災いではない、祝福が目の前にあっても、それが私たち頭でですね、受け取るまでに時間がかかるものです。いろいろ初めてのことだと、ですね、それはまあいいことだとは思うけれども、まず頭で理解したい。で一生懸命頭で考えてみる。でも恵みというものはもう飛び込んで初めてわかるものです。主を信頼して飛び込んでいくとき、決してその前までは頭で理解することができなかったとしても、行ったら恵みを受ける。でもこれはもうそれが真理なわけです。そして先週の祈祷会の時にも野口先生が語ってくださいましたけれども、この祈祷会にも行ったら恵みを受ける。行かなければその恵みに預かれない。大変シビアですけれども、やはりそういうものであって、神様が備えておられるところに、そこに飛び込んでいくとき、そのときに私たちは素晴らしい祝福を受けることができるわけです。そしてですね、今日は信仰の従順という題でメッセージを語らせていただきたいと思いますけれども、このヘブル書の先ほどヘブライ人への手紙5章を開きましたけれども、11章のところに、11章1節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することである。あの皆さん有名なアブラハムの創世記12章の記事を読みますと、アブラハムは神様からあなたは大いなる国民となる。だから私が示した地に行きなさいというふうに言われたときに、アブラハムは一言わかりましたと言って、そして信仰のですね、その約束の地に入っていくわけです。そしてその後15章を読んでみますとですね、ある夜この神様はアブラハムにこの外に出てみなさいと言って夜ですね、真っ暗闇のところにたくさんの星が輝いていた。そしてそこにその一つ一つがあなたがこのようにあなたの子孫はこの星の数ほどに増え広がっていくよというふうに神様から示されたときに、アブラハムはそのまんまを信じた。そのように書かれています。主は、アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。まだアブラハムはその後ですね、自分たちの子供も授かっていない状況です。そしてサラという女性は不妊の女性としてですね、長年子供を授かる恵みに預かってこなかった。しかし、そのところにおいてまだ自分の子供も生まれていない。だけど、神様はそのように星を見せて、そしてあなたの子孫も必ずこのようになる。このような祝福を受けていく。まだ現実は何一つ動いていない状況、何も見えない状況。でも、それを信じるときに、その信仰の出来事は起こっていくということですね。それが、先ほどヘブライ書で読みの見言葉にありますように、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認すること。信仰の目は、私たちの肉の目で決して見えない状況であっても、信仰の目によって、私たちはやがて神様が与えてくださるその祝福を先取りしてですね、見ることができる。そしてそれがですね、信仰であるわけです。それゆえに先ほどの正解の話をしましたけれども、私たちはですね、まだ初めは何もわからなかったけれども、でもこのように第一回目開いてみると、本当に主の恵みがあふれてですね、この教会に注がれていること、事実、皆さん体験することができたと思います。そしてそれは預かって初めてですね、私自身もそうです。預かって初めてこの恵みを知ることができた。そしてぜひ1年後またですね、半年に1回していきたいという、こういう熱い思いも与えられました。そして今回ですね、参加することができなかった方においてもしっかりこの教会に恵みが注がれましたので、ぜひ次回はですね、その恵みにともに預かっていきたいと思います。そして、いよいよ私たちはイースターまでこの2週間となりましたけれども、自生日はイエス様がエルサレムに入場されるこの主日、主路の主日を迎えます。イエス様は 私たち全人類の罪、また呪い、病、これらの一切を火その身に引き受けてくださるために、激しい苦しみを受けられ、そして十字架で死なれました。イエス様は死ぬために生まれ、そして捨てられるために生まれたと言っても決して過言ではない。私たちの罪の一切引き受けるために、死ぬためにお生まれになったですね。そして私たちはこのことも、そしてこのレントの時は、私たちがただそのイエス様の出来事をですね、歴史として知るだけではなくして、この本当にそれが先ほど祈りましたけど、私のためであった、あの人やこの人のためではない、そうではない、イエス様のあの十字架が私自身のためであった、そのことをですね、深く覚えるためにこのレント、長い46日間の期間が備えられているわけです。そしてそのことは、先ほども言いましたように、私たちは頭で考えてもなかなか理解することができない、そういうものたちです。知識として、また聖書のですね、歴史として、私たちがただ知ったとしても、学んだとしても、それは私たちを、力をですね、注ぐですね、私たちにこの変える力にはなっていかないわけです。それゆえに私たちはこの時に深く祈りの中で、また御霊に燃やされて、このイエス様の十字架を覚えていきたいわけですけれども、イエス様はそのような歩みの中で、十字架上に疲れるそのような中で、弟子たちに一人一人に対して、私に従ってくるものになりなさい、そして自分の十字架を負って、自分を捨てて自分の十字架を負って私に従ってきなさい、ということを弟子たちに語られました。そしてその御言葉は、今日私たちにも主が語られているということを私たちは忘れてはなりません。主が私たち一人一人に、私に習うものとなりなさい、そして私に従ってきなさい、ということ。何か特別ですね、献身者が、特別に選ばれた人たちがこの道が与えられているのではない、そうではない、皆救われた者たち、イエス様によってこの命が贖われた者たちには、皆この招きの言葉がイエス様から今日も語られていること。そして私たちはですね、この聖会の恵みを受けましたけれども、それにおいて私たちがたくさんの祝福を受けて、満たされて、そして自己満足で終わるものではありません。この恵みを受けた私たちはですね、時にさらに聖霊の恵みを受けるということは、何か力に満たされて、いよいよ出ていくぞというですね、その力も同時に預かったけれども、でもまた同時にその聖霊の光に本当に私たちが預かるときに、私たちの足りなさを前以上に私たちは覚えることがあります。聖会を通してですね、私自身もそうでした。私自身もこの聖霊が注がれたときに、何かですね、私の頭の中ではさらに力を受けて出ていけるですね、その力はもちろん私たち期待して臨むわけですけども、やっぱり聖霊は神様の十字架、イエス様の十字架を指し示してくださるものです。それゆえに聖霊を受けた私たちは、さらにさらに深くこのものに対してどれほどの深い憐れみが注がれていくか、先ほど賛美しましたように、またですね、先ほど手の御傷からこのイエス様の愛が、神様の愛が私たちに注がれている、その傷は私のためであった、その流されている、今もその恩知症は私のために流されている、そのことを御霊によって私たちは知ることができます。その知った時に私たちは宣教に出ていくことができるんです。その愛を深く覚えた者こそですね、一番に宣教に出ていきたい、この言葉を、このイエス様の愛を何とかして伝えたい、そういうものに私たちは変えられていくわけです。そしてイエス様ご自身が私たちに示してくださった道というのは、フィリピ書2章6節に、お開きにならなくても結構ですけれども、このようにですね、フィリピ書2章の6節にある御言葉の通り、新約聖書363ページにおいて、イエス様が私たちに見せてくださった道、また歩むようにと教えてくださった道、それは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、 かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられた。この道をイエス様は先に私たちの前を歩んでいかれました。すなわち神様は、イエス様は 100% 神の人でありますけれども、私たちと同じ人間のこの肉体をとって、そして徹底的に下っていく道です。自分を神であること、これに固執しようとすることなく、いや、むしろこれを捨てて、一切自分自身、イエス様が人間の身となられて、そして弱さの極みまで下っていかれた。これがイエス様が歩まれた道。低くなり、そしてヨハネの13章でですね、専属の記事がありますけれども、イエス様が私たちに示してくださったのは、手ぬぐいを取って、ひざまずき、弟子の足を洗われる道です。徹底的に行く気に下られて、そして徹底的に私たちの弱さ、罪を担っていく道、その道を私たちに示してくださいました。ここに書かれてあるように、十字架の死に至るまで、イエス様の従順がですね、その歩みがこの聖書の箇所で書かれています。そして今私たちに、共にこの恵みに預かっている私たちに対しても、等しくこの私に習ってくるものになりなさい。すなわち、へりくだって謙遜な道、イエス様が歩まれた徹底的に人々の上に立つものではない、下に立ってですね、人々の弱さを担っていく道、この従順の道を私に習って従ってきなさいということ、そのことを今日私たちに語られていることを私たち覚えていたいと思います。そして今日はですね、2つのことを語りたいと思いますけれども、1つは先ほどヘブライ人の手紙に戻っていただきたいと思いますが、一つはですね、このところでイエス様のお姿を見てわかるように、私たちがこの信仰と従順というときに、私たちはですね、従順にしなさい、また服従とかですね、そういう言葉はきっと好きな人はいないと思います。もし好きな人がいたらもう素晴らしいと思いますけれどもですね、従いなさい、私に服従してきなさいと言われると、なんかですね、自分をそれこそイエス様が言われたように捨てもはっきりと捨てなければならないですね、そういう窮屈な道を私たちは想像しますけれども、しかしこのところでですね、私たちはこの従順が恵みであるということ、この従順の道こそが私たちの祝福の道であるということを、私たちは今日御言葉を通してですね、覚えたいと思います。申命記の7章のところに、ですね、主を信頼して歩む者に対して、その戒めを守る者には幾千代にもわたってその祝福を受けるというふうに、そのように書かれています。それほどに私たちが神様の言葉に従っていくとき、それは私自身のことにとどまらずして、私たちのすべてのここにつながっていく家族においても、私たちその祝福を受けていくことができるというふうに書かれているほどですね、この従順ということは私たちのこの信仰生涯の祝福の大きな鍵であることをですね、私たち覚えたいと思います。そしてですね、しかし同時に私たちはまた不従順によって好みが滅ぼされていってしまう、そういう者たちであるということ、サムエル記のですね、下の旧約聖書の中にこのような聖書の箇所があるんですけれども、サムエル記、ごめんなさい、上の旧約聖書のですね、452ページのところですけれども、このサムエル記の中にですね、この皆さんご存知のイスラエルの最初の王となったサウロ王様という方がいましたけれども、このサウロ王様は神様に選ばれて、そして油を注がれて神様に従っていくものとして、そしてそのことを通して民を導いていくものとして、このサウロ王様は立てられたわけですけれども、結局最後主に従うことができなくて、そしてこの王様の座をがですね、失脚されていってしまいます。その時にこのサムエルからですね、サウル王様が言われた言葉が22節のところですね、サムエル記上の15章の22節のところに書かれています。お読みいたします。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。 反逆は占いの罪に、高慢は偶像崇拝に等し、主の御言葉を退けたあなたは王位から退けられるというふうにですね、このサウロ王様が言われてしまうわけです。すなわちここで書かれていることは、主が本当に喜ばれること、それは私たちが高価なですね、捧げ物を主の前に捧げることではなくして、むしろ主の御声に従順に聞き従っていくこと、この教会においても、また私たちの生涯においても、何か立派なですね、人々に喜ばれる働き、立派に人々の称賛を受けるようなですね、そう一生懸命、それこそ技術があればいろんな働きがすることができると思います。知恵があればいろんな働きがすることができると思います。でも、その捧げ物、またその働き奉仕、それにも増して主が喜ばれることは、私たちが主の御声に聞き従っていくということ。たとえそれが私たちにおいて喜ばしいことではないかもしれない。たとえそれがですね、私たちの何かを捨てなければならない道かもしれない。でも、主はそのことを、その聞き従っていくことゆえに、私たちを祝福してくださる。また、私たちがその御声に聞き従っていかないとき、このところでサウロ王様がそうであったように、主の御言葉を退けたあなたは、王位から退けられると言って、これが大きな私たちの信仰障害においても大きなですね、この分岐点になるということですね、それが聖書に書かれています。その時に私たちはですね、これを聞いてもまあなかなか私たちはだから、あ、わかりました。じゃあ従順に従っていけるかというと、なかなか私たちの肉は重たいわけですけれども、しかし、ですね、今日のところで、すみません、いろいろ開きますけれども、今日の最初の聖書箇所に戻ります。ヘブライ人への手紙の5章のところで、イエス様が先ほど言いましたように、100% 神様であるお方が、私たちと同じ肉体を持ってきてくださり、そしてそのイエス様が、じゃあ神様であるから楽々とこの従順の道を歩まれたかというと、決してそのようには、今日のところ読むところでは決してそのように書かれていません。7節のところに、肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれましたというふうに書かれています。何かイエス様がやすやすとですね、この十字架の従順な道を行かれたとは書いていない。そうではない。多くの苦しみによってこの従順を学ばれていったというふうに書かれています。ならばですね、私たちこの罪を持っている肉にですね、本当に追われている私たちはどれほど学んでいかなければならないかですね、ちょっと気が遠くなる思いですけれども、しかしこの前のページのところをですね、読みますと、4章の15節のところにこのように書かれています。この大祭司、これイエス様のことですけれども、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。決して罪は犯されなかった。しかし私たちのこの弱さ、不従順、不信仰、その全てを引き受けてくださって、私たちと共に同じ道を歩んでくださった。だからここにおいて憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんかと言ってですね、このヘブライ書では書かれています。すなわち私たちはそのように従順ですね、突きつけられると本当に私たちは騒ぎます。そしてとても私は従っていくことができない。でも私たちはイエス様を見上げてください。イエス様が歩まれた道、それは私たちの弱さを決して理解されない方ではない。いや、むしろ私たちのですね、追われなかった苦しみはない。私たちの苦しみ、弱さ、すべてを引き受けてくださって、そしてその苦しみの中で従順を学んでいってくださった。これはどれほどですね、謙遜な道かと思います。人間でですね、神様である方が学んでいく、私たちと共に、私たちのために学ぶことをですね、引き受けてくださって、その学びを通して、神様が、イエス様がですね、私たちも同じように、この従順に、イエス様が従っていったということ、それゆえにですね、その先ほど言いました2つのことですけれども、1つはこの私たちの全く従順はですね、 私たちのこの学びによって、訓練されることによって、私たちの従順は養われていくということですね。苦笑いしている姉妹もおりますけれども、ですね、本当にこの言葉、今いろんな場所を通されている私たち一人一人に主が語られていることだと思います。イエス様が学びを通して、ですね、この従順を養われていったようにならば、私たちもですね、この従順を、すぐに私たちが従順になりなさい、従いなさいという、そういう言葉を聞くと、私たちはすぐにですね、それを一生懸命この体で受けて、そしてもう一生懸命従わなきゃ従わなきゃ、もうそうするとどんどん私たちは重たくなっていってですね、まあもうこれはやめた、これはもう立法主義にはなっちゃいけないからとかですね、いろんな理由をつけながらですね、私たちは神様からですね、委ねられていることをちょっとこう恥に置き始めるわけですけれども、しかし私たちがさまざまなことを通して、今置かれているさまざまな出来事を通して、私たちにこの従順であること、主の御声に従っていくこと、そのことをイエス様が、神様ご自身が私たちに学ばせてくださっているということを私たち覚えていたいと思います。この学ぶという字はですね、言語ではマンサノーという言葉なんですけれども、これちょっと調べてみますと、まあ、私たちが何かを学ぶというときには知ってですね、この文章を読みながら知ることを通して学ぶ、また何かですね、耳にして聞くことで学ぶ、いろいろ学び方はあるんですけれども、この学ぶというこのヘブライ語の先ほどのところで出てくるこの言葉はですね、この聞いてや知って学ぶことではなくして、実践を通して学んでいくですね、そういう言葉だそうです。この練習を通して私たちが学んでいくこと、それが従順であるということをですね、これイエス様のその導きを通して私たちに語ってくださっています。それゆえに、まず一つ目は、私たちが日々の生活において一気にですね、従順を学ぶことはできないということを私たち覚えていたいと思います。一回、またですね、私たちが一回あの時従順だったからもういいでしょうというわけにもいきませんですね。その時一回一回、主が私たちに与えてくださる様々な出来事を通して、主は私たちに従順であることを学ばせてくださっている、実践を伴って私たちに訓練をさせてくださっているということ、そのことにおいて従順は勝ち得ていくものであるということですね。それ、私たちはこの今与えられている使命があります。リバイバルと世界宣教という大きな使命があります。この使命を通して私たちは従順を学ばされていくんです。使命がなければですね、一向に私たち学ぶことができません。目的がなければですね、いつか学びますという、よく語学はそうですけれども、いつか学びますと言っても一向にですね、学ぼうとしません。でも私たちには今使命が与えられております。また一人一人において戦いが与えられているとき、それを通して私たちが従順を学んでいくということ。そしてもう二つ目はですね、この従順、私たちが従順に従っていくときに最も大切なことでありますけれども、それは全く従順は全く主への信頼を持って与えられるものであるということ。このところでイエス様は涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げました。それゆえに多くの苦しみによって十字を学ばれました。そのように書かれているように、イエス様はその与えられた苦しみの中で、また困難の中でですね、この十字架を歩む道の中で涙を流しながら祈り、そしてご自分を死から救う力のある方に徹底的により頼って、そして従順を得ていったということ。すなわち、私たちが従順、そのことを私たちが受けるとき、その前に私たちは全く主への信頼、主を信頼していく、そのことを私たちがまたそこにもう一度立たされなければならないということですね。すなわち、先ほど私、今日のタイトルですけれども、従順は信仰から来る。また同時だと思います。従順によって私たちの信仰が養われていくし、また信仰によってですね、私たちの従順も養われていく。これはもう一つ二つですね、別々にはできること、することができないことです。二つ目に今言いましたのは、それゆえに私たちがこの従順を私たちの生涯にわたって歩んでいくとき、主に信頼するということ。 私たちにはできない。私たちはとても多くのですね、大きな十字架が目の前にするとき、ペテロ先生のように、ペテロ先生も最初は良心のすべてを捨ててイエス様に従っていきました。でも最後十字架が目の前にされたとき、ペテロ先生はそのとき従順に従うことができなかった。イエス様を捨てて逃げてしまった。私たちのその戦いにおいてもそうです。本当に私たちが一回一回の中で主に信頼していくときに、主がすべてのこの従順を持ってですね、私たちに必ず祝福を与えてくださる。主はどんな困難な道でさえも主に従っていく者に必ずすべてを益としてくださる。その信頼こそが私たちに従順を与えていくものであるということですね。それゆえに、このコリントの先ほど購読しましたけれども、パウロ先生のこの歩みを通して私たち学びたいと思いますが、第二コリントの信徒への手紙一章のですねところで、私たちパウロ先生の言葉をご一緒に読みましたけれども、この言うまでもなく、このパウロは福音宣教のためにその身を捧げていった人です。そして生きるも死ぬも全てが主のためであると言ってですね、その宣教の戦いをしていったわけですけれども、しかしこの8節のところを読むならば、兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難をについてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私としては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようにしました。そのパウロ先生の戦いの中で、さまざまな困難の中で、それでパウロ先生はここで、それで、それゆえに、自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにすることにしました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。そうです。私たちのこの歩みにおいてですね、私主が知らない、私たちが通されている苦難はありません。また病もありません。主は全部ご存知です。しかしその中において、私たちが今日のこのパウロ先生のように、そのような中で自分を頼りにすることなく、主が必ず今までも救ってくださったし、皆さんの人生においてもそうでしょう。そうだと思います。今日この日まで主ご自身が守り、救い、導いてくださったし、だからどんな困難がここに今、また未来において待ち受けていようとも、必ず主は私を救い出してくださる。必ず全てを祝福に変えてくださる。その信頼が私たちのうちにあるときに、私たちは喜んで主に従っていくことができるのではないでしょうか。そのとき私たちがですね、不信仰に陥るならば、不信仰の従順というのはですね、あんまり聞いたことがないと思う。信頼できないけど、まあ、従っていくっていうですね、それもないし、また、この信仰があるけれども、私は神様を信じているけれども、神様には従っていきません。ですね、これもまたありません。そうではない。私たちが不信仰に陥るとき、また不従順にもなっていくわけです。しかし私たちがこのところにおいて主を徹底的に信頼していくこと、イエス様が涙を流し、ご自分を救う力のある方に徹底的にイエス様ご自身がより頼んでいったように、涙を流して願い求めていったように、私たちもこの戦いの中で私たちが主に信頼していくならば、そのことを通して必ず主ご自身が私たちにこの従順の学びを与えてくださり、そしてその学びを通して、訓練を通して私たちに従順のこのしもべとして、忠実なしもべとして主の御用をしていく、その力が与えられるのではないでしょうか。それゆえにですね、私たちこの今の先週行われたこの聖会において、いよいよ私たちが力を受けて、そして主の福音のこの宣教のために出ていくときに、私たちがさらにもう一歩献身が求められていくと思います。地域に出ていくとき、また世界に出ていくとき、さらに二組を派遣するとき、私たちに主が再度毎回毎回、私に従ってくるか、 私に習ってくるかですね、そのことを私たち主に問われていくものです。その時に私たちはどんな道であろうとも主に信頼して、そして私たちが祈り求めつつ、この従順に主に従っていくものになりたいと思います。それゆえに今皆さんに与えられている様々な戦いを通して主が訓練されているということを覚えてください。そしてその訓練には必ず大きな報いがあるということ、必ず大きな祝福があるということを覚えていてください。最後詩編のですね、今日読んだ講読箇所を読んで終わりたいと思います。詩編34編の では、ご一緒に最後読みましょう。では16節から21節をご一緒に読みましょう。旧約聖書865ページです。よろしいでしょうか。詩編34編16節から21節をご一緒に読みます。3、はい。主は従う人に目を注ぎ、助けを求める叫びに耳を傾けてくださる。主は悪を行う者に御顔を向け、その名の記念を地上から絶たれる。主は助けを求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように彼を守ってくださる。アーメン。そうです、ここに書かれています。主に従う人には災いが重なると言ってですね、書かれていますので、私たちはですね、恐れてしまいますけれども、しかし主に本当に私たちが従おうとしていくとき、それは様々なサタンの攻撃があることも私たちを覚えていなければなりません。その時に私たちに不信仰にさせ、私たちを不従順にさせ、滅びに至らせていくですね、そういう力が本当にイエス様に、私たちが従おうとするとき、そのような攻撃があるということ、しかし骨の一本も損なわれることがないように彼を守ってくださる。主の勝利が私たち一人一人において、もうすでにイエス様のこの従順の勝利において得られているということ、それに私たちは恵みによってこの従順を受けることができ、恵みによって神様のもとに近づいていくことができる。それゆえに私たち共にこのレントの時、イエス様が生まれた十字架を深く覚えながら、私たちもまた信仰の従順に預かっていくものになりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様、あなたが私たちが歩むべきすべての道を先立って歩んでくださり、戦い勝利してくださいましたから、ありがとうございます。とても私たちの現実を見るならば、自分自身を見るならば、とてもあなたの十字架に従っていくことができない貧しさを覚えております。しかしイエス様、あなたが今日御言葉を語ってくださいましたから、あなたの御言葉通りに私たちがイエス様あなたと共に日々訓練の中、この従順と、そしてまた信仰を勝ち取っていくことができますから、ありがとうございます。どうか新しい習慣、今日ここに置かれたそれぞれの一人一人の歩みに、あなたが先立って勝利を持って臨んでくださり、どうか様々なサタンの攻撃、また嘘や妬み、様々なところを通して私たちに本当にこの信仰を、また従順を奪い取ろうとするとき、私たちがしっかりとイエス様だけを仰ぎ見て、十字架だけを仰ぎ見て勝利していくことができますように、決して不従順に陥ることなく、従順を持ってあなたに応答していく私たち玉川教会、またここに集ったお一人お一人となることができますように、主をどうぞ憐れみ、助け、導いてください。そのようにあなたがなしてくださることを信じて、ありがとうございます。どうぞいよいよ私たち世界宣教とリバイバルのために大きくあなたの御用をしようとしております。主をどうぞ憐れんでください。私たち一人一人に御霊によって力を与えてくださり、私たちがどうか一人でも多くの者に、滅びゆかんとしていく魂に、今日も明日も御言葉を語っていくことができますように、私たちをどうぞ日々日々励まし続けてくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。すべての恵みを心から感謝し、一切を主の栄光にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。